吉崎誠二、坂本慎太郎の思考のポートフォリオ。
皆さんこんにちは、吉崎誠二です。
皆さんこんにちは、ビーコミこと坂本慎太郎です。
リスナーの皆さんこんにちは、あやぽんこと井上彩香です。この番組は資産運用で大切なポートフォリオ構築や、投資家であれば考える資産のトータルバランス、組み入れたい投資商品について考えていく番組です。この番組のパーソナリティは不動産エコノミスト吉崎誠二さん、ビーコミさんこと坂本慎太郎さんです。今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
10月ですね、
はい、いよいよ緊急事態宣言明けましたね、うん、
はい、あやぽんっていうあだ名も定着してきましたね。もうすぐ1年ですもんね、この番組も。
あっという間に、ね、
もうちょっとで、あと何回かで1年ですね。
はい、11月にスタートした番組ですので、
なんか1周年的なものなんかあるんですか？
あ、いいですね、それいいね。
まあ何かあればいいな
と。あっという間すぎて1周年っていうことをちょっと忘れかけていたんですが、
坂本ちゃん着てる T シャツをプレゼントをリスナーの方にしますか？それを坂本 T シャツ、 B コミ T シャツ
を。いらないでしょ、僕が着た後の T シャツとか。
着たやつじゃなくて、真っさらの、
なんだ、着たやつプレゼントかと思いましたよ。
出品お願いいたします。
あ、そうですか、
はい、僕もあの書籍の出品を。じゃあ、
いいですね、はい、
リスナーさん、本がいいな、本にしようかな、
本を提供しましょう、うんうん、
感謝の気持ちを込めて、あのプレゼントも用意していきたいと思います。はい、もう本当今決まりましたね。
今決まりました。まだディレクターさんの OK も取ってませんが、勝手に、ま
あ、僕らが持ってくるだけですから、
ね、僕らが持ってくるだけですから、
はい、まあ、僕も自分が着た T シャツより本の方がいいかなと思いまして、
はい、坂本ちゃん T シャツもね、着たやつをね、うん、あの自分で着てみたいなって人少ないかもしれないけれども、真っさらならいいかもしれないですね。
そうですね、
私も真っさらならいただきたいです。
もう本にします、
はい、
本にします。
まあね、この番組始まって1年ですけど、まあ、マスクをつけたまま1年を迎えてしまった、
うん、なるほどね、言えてるよね。
ですが、まあね、いつこのマスクが取れるか。まあ、
そもそもでもそんなにマスク、日本人ってもともと冬場ってね、特に女性の方なんてね、結構マスクをして歩く、まあ、風習って言ったらおかしいけど、ここどうかな、10年ぐらいは大体みんな結構マスクしてる方多いですよ
ね。そうです
ね、花粉症もありますからね、春まではそうですもんね。
予防前、あ、予防前じゃない、予防のためにしたり、あの花粉症の方なんてね、本当常にマスクは必要ですからね。
そういう意味じゃね、あの新型コロナウイルスのことがある程度収束したとしてもですね、今以上に、うん、まあまあ、マスクは多分ある程度、特に女性の方はね、うん、つけっぱでいることが多いんじゃないかなって気はしますよね、うん、
まあ、ただこうやってラジオで喋る時だけは、まあ、YouTube もありますし、うん、外したい気持ちはあります。そ
う
です
ね、 YouTube の皆さん、はい、本当はあやぽんはどんな顔をしてるんだろうと、
マスクを取るとという
ふうに思ってる方もいるかも。
いや、そんな期待値上げないでください。
実際マスクとね、
まあいいや。はい、まあね、第6波も怖いですけれども、はい、経済活動ちゃんと再開、ね、できるようになってほしいなと。
でもいろいろとですね、うん、種類の提供も、また再び始まったりとか、うん、まあ、いろんな時間も延長したりとか、うんうん、まあ、するみたいですし、はい、どっかの温泉とか、あるエリアの温泉とかはワクチン打った人には安いキャンペーンをするとかね、結構そういう、まあ、ワクチン接種と接種での GoTo トラベル的な、
うん、非接種の 差がつくということですか、うん、どうですかというと、
そういうことも、まあ、あるのかもしれないですね、うん、
はい。さあ、そして、うん、あのコロナ禍の不景気を取り戻そうという動きなんでしょうか、うん、9月27日に政府は住宅ローン減税を延長検討しているという発表がありましたね、う
ん、これ国土交通省が、うん、まあ、閣議決定された税制大綱で、まあ、出したよということで、うん、まあ、盛り込まれたからねということなんで、うん、まあ、一応ですけど、形上ですけど、うん、盛り込んだだけっちゃ盛り込んだだけなんだけど、うん、でも一応盛り込まれたら、うん、ほとんど大体そのまま行くことが多いので、うん、まあ、事実上、まあ、延長が、まあ、まあ、日本語難しいけど、まあ、ほぼほぼ決まったよねというようなことで、うん、になりますね。で
これかなりビッグニュースなんじゃないでしょうか。
これそうですよね、うん、結構、今年の夏ぐらいから、住宅ローン減税が、終わるんではないかということで、週刊誌というか、あの経済雑誌っていうのか、ビジネス誌か、ああいうのでも僕もいくつかコメントを求められたりしました、うん、だけど、もしもある人が、あの読んだ方がいらっしゃるかもしれないけど、リスナーの方で、僕はあの住宅ローン減税は今回なくなる予定だけど延長されると思いますよ、まあ、その理由とすれば、やはり業界、 ハウスメーカーはじめデベロッパーさんはじめある程度、まあ、なんていうかなアメリカっぽく言うとロビー活動っていうかな、はい、ああいうのは結構強いですから、まあ、そういうことを考えても住宅ローン減税がなくなるとやっぱ売れ行きにも影響してくるかもしれないのでおそらく、まあ、そういうことを含めると住宅ローン減税の延長はあるんじゃないかなっていうふうに思ってましたが、まあ、予定通り予定通りというか僕の予想通り、まあ、そうなったなっていう感じはしますね。これ住宅ローン減税で、まあ、例えばですね、まあ、すげえ分かりやすい例で100万円税金を払っている人がいれば、例えば4000万がマックスで 10% だから、まあ、40万戻ってくるってことですから、ローン控除じゃないですからね、減税ですからね。
そうそうそうそう、
これすごく大きいんですよね。
大きいんですよね、
はい、控除と減税全く違うので、
そう違う違う、
はい、もうある意味現金返しますよってことですから
言い方いや正しいと思います、
はい、ということで、まあ、今回あとさらに、所得1000万円以下の年収の方々には対しては、うんうん、延べ床面積が40平米以上ということになりましたので、もともと50平米だったのが、うん、まあ、緩和されたということで、うん、まあ、小さい部屋、まあ、でも適用されるということになりました。これもともとその辺のあたりは投資用のマンションが多いんじゃないかっていうことがあったので適用されていなかったんだけど、まあ、昨今、まあ、ご承知の通り中古マンション価格新築マンション価格が上昇してきている中で、まあ、小ぶりな物件を買われる方も増えてきているっていうことで、まあ、単身者の方とかリンクスの方とかにはいい話じゃないかなっていう気がしますね。
まあ、でもこれ11月末までの予定だったものなので、はい、駆け込み需要なんてあったんじゃないですか ね、 すね、ハウスメーカーやマンションデベロッパーなどもかなり恩恵を受けたところあるんじゃないですか、
う
ん、
と思いますよ、ま
あ、数字的にはそれほど駆け込みがあったかどうかっていうのは、うん、まあ、目立った感じではないけれども、うん、おそらく分かんないですよ、うん、おそらくですけど営業の方々は営業マンの方々は使ったでしょうね、住宅ローン減税ここで終わりますから使ったでしょうね、
ツイッター見てても今月中に契約しなきゃみたいな人は結構いたので、
う
ん、やっぱ意識はあったのかなと思います
ね。それがどれぐらい数字に表れてるかどうか分かんないけど、ね、まあ、営業マンのトークは使っただろうなっては気がしますね、うんうん、で、まあ、この手の話は、まあ、よく過去もよくあったので、うん、まあ、そういう意味でも、まあ、今回適用されて、うん、まあ、よかったねと、
そうですね、
引き続きこれも延長してほしいなという感じですね、
はい、はい、この番組は YouTube でもご覧いただけます。動画についてはラジオ日経番組サイトからご覧ください。また番組ホームページからは随時質問などを受け付けています。番組宛てメール送信フォームからお願いします。それでは番組を進めていきましょう。不動産業界に新しい風を吹き込むゲイツの提供でお送りします。攻めと守りの資産形成、このコーナーでは資産形成に必要な攻めと守りの視点で株や FX などの動産に不動産など新たな投資対象を組み入れるポートフォリオ構築のポイントをメリットからデメリットまで幅広く考えていきたいと思います。さて先週のこのコーナーで基準地価の全国平均2年連続で下落ということについてお話ししていきましたが、そんな中で地方都市で上昇する地域があるといった話を今日は伺っていきたいと思います。9月27日の日本経済新聞によりますと、2021年の基準地価では地方ブロック圏の中核都市の堅調さが鮮明になりました。北海道、仙台、広島、福岡の、札仙広福の4市は全4都平均で 4.4% 上昇し、9年連続でプラスを維持、住宅地、商業地ともに調査地点の9割が上がったということです。
札仙広福って僕この業界かなり20年以上25、6年ぐらいこの業界のやつやってますけど、この言い方って言うんですなって初めて聞きましたね。
なんかね、よく大学を略すみたいな、そんなイメージですよね。あと頭文字
一等コマ線とか、
そうそうそうマーチみたいな、
はい、はい、私も初めて言い慣れないですが、
基本でこれは多分というか、国交省とかの発表資料では、うん、地方4市っていうふうに呼ばれている、地域、これが札仙広福という呼び方を、まあ、日本経済新聞はしているということで、まあまあ、僕もいろんな原稿を書いているときは地方4市ではっていう書き方を普段はしているというその4つの都市ですが、まあ、先週のこの番組でお話しした、全国の、住宅地では、マイナス 0.5% 住宅地だけでは、 っていう感じなんだけど、この4市に限って言うと、今年の基準地価はプラス 4.2% というふうになっているということですね、うん、
この地域の特徴ってどんなところにあるんですか、
う
ん、
これはもう一言で言うとですね、うん、そのエリアの東京
ってことです。そのエリアの東京、
東京人口とかが周いやあるいはまあいろんな
あ周辺地域から集まってくる
集まってきてるっていう、はい、そのエリアにおける東京ってことですね。札幌は、北海道の中の東京ということですね。福岡は、九州エリアの東京と九州山口エリアの東京というような感じになってきてるということですね。それで特に札幌はですね、今年あの県庁所在地単位での住宅地の上昇率はトップで 7.4% というような形で、うん、去年も 6.1% ということで、うん、札幌のマンション価格とか不動産価格もめちゃくちゃ上がってきてるっていうのは、まあ、何度もここでも何度かここでもお話をしましたけど、うんうん、まあ、多分この10年で最も上がった地域の一つは札幌だと思いますね、うんうん、
結構ね、企業のデータセンターが移動したり、コールセンター移動したりとか、あとはあれですよね、ドームがこの北広島に移転されて、あの周りも結構地価上がったっていう話は聞いてますけどね。はい、
再開発も結構進んでるっていうことで、うんうんうん、まあ、多分まあそういう大きなイベント、大きなこともあるんだけど、やっぱね、ずっと地道にずっと上がってきてるのは、うん、やはり周辺からの人口流入の多さだと思いますね。うんうん、ただこれね、この日本経済新聞の記事は、この4市がそれ全部上がってるような感じで書いてあるんだけど、うん、実はこれ札幌福岡はかなり、うん、札幌福岡仙台ぐらいまでまあまあなんだけど、うん、広島はまあそこまででもないと、うん、ただ先ほど言いましたように、国土交通省のデータ的にはこの4市は一塊として扱っているので、まあ、この記事も4種一塊としてまあお話をされているというような感じですが、まあ事実上すごく上がっているのは薩線福って感じかなという感じはしますね。
これ地方全体では全用途平均29年連続下落しているということですが、
バブル崩壊以降ずっとですね、
この傾向は改善していく見込みはあるんですかね。
なかなか厳しいと正直思いますね。今年の基準地価において、変動率がプラスだったマイナスだった都道府県の数は、まあ、去年が東京とか除けば、さっき宮城とか福岡とか除けば、去年は42がマイナス、
はい、
今年は38がマイナスということになっているので、まあ、その中でも、マイナス 2% 以上下落したところっていうのはほとんどないけれども、1% 以上下落したところはかなりありまして、それらはほとんど人口がかなり減ってきてるエリアということになります。人口減少エリア、あるいは世帯数減少エリアが顕著なところにおいては、住宅地の上昇は、この先もなかなか難しくなってくると思いますね。でこれどういうことかっていうと、はい、例えばそこの場所に不動土地を持っていたとか、不動産とかまだいいけど有給地を持っていましたみたいな方がいると、この置いとけば置いとくほど地価が下がっていくわけですね、
はい、
この傾向は下がっていくわけです、まあ、そうするとですね、まあ、極端な話、早めに使わないんだったら早めに手放した方が得ってことですよね。ずっと下がる可能性が高いっていうことなんで、
そうか、
まあ、そういうようなことで、あるいはもしくはそこを何か使うなら、まあ、例えば賃貸住宅を建てるなり、なんか土地活用っぽいことをするなら早めの方が良いということですね、まあ、そのような形で、地価が下落が続いているエリアに関しては多分この先も、上昇がなかなか見込めにくくなってきていて、まあ、そうすると、まあその手の有給地をお持ちの方は決断が求められてくるかなっていう気がしますね。
なるほど、はい、さあ続いての話題ですが、このコロナ禍で、ホテルの変革が迫られているという話題ですが、
そうですね、まあ、まずですね、そのこの変革もそうですけど、それよりか、まあ、京都とかですね、沖縄とかもそうだけど、超高級ホテルがボンボンできてます、
今。そうですね、
はい、すごいできてます、はい、これこんな感じで稼働率はすごい低いんだけど、今ホテルね、ご承知のように大苦戦をしているんだけど、一方で投資に関しては今新しい超高級なホテルを作ろうという動きはかなり進んでいて、特に京都や沖縄、札幌だったり、まあ、東京もここ最近増えましたけど、それがこの先もどんどん増えてくるような勢いになってきているということになります。で、 これはですね、もう前回もここでお話したペントアップ需要狙いですね。観光はかなりペントアップ需要が期待をされていますので、うんうん、このせき止められた需要がこの後一気に噴出したときに、うん、もう現在の、ね、東京ディズニーランドのホテルとかもそうですよね、全然予約取れないみたいな感じになってくる、うんうん、まあ、それがそういう高級ホテルに集まるんではないかというふうにことを見越して、うん、日本の主要観光都市では高級ホテルがニョキニョキと立ってきているということになりますね。
なるほど、
以上、攻めと守りの資産形成でした。
なるほど、納得、思考のポートフォリオ。
ここでは多様化する投資商品をどのようにポートフォリオに組み込むのか、その構築を考えていきたいと思います。さあ、ビーコミさん、先週の
そうですね、先週は恒大問題から債券の話をね、はい、しまして、でこれも長くなっちゃうんで、まあ、どうやって運用に落とし込むのをわざと教えてくださいというところまで行きたいんで、続きよっていう話をね、させていただきました。
しっかり勉強させていただきます。
そうですね、まあ、社債をね、ポートフォリオに組み込むのは、ていうかもう債券をポートフォリオに組み込むときは、もう金利高いときにしてください。金利高く長く持つわけですから、で結局金利が上がってしまうと、その売ろうとしてもその債券の価値が下がっちゃうんですよ。その時の金利ベースにそのプライスが値段が決まるから。だから例えば 1% の時に買った債券がありますと、で、それがまあ時が進んできて、2% とかになったとしますよと。でそうすると、今出てる債券を買った方がいいわけじゃないですか、 2%、はい、ただ 1% の債券持ってるんだけどって言ったら、いやこれはもう 2% もらえることを前提とした値段で買わなきゃ、売っても意味ねえよと、俺は買わないよというふうになっちゃうんですね。まあ、それなので高い時に買うのがポイントなんですよ、うん、で債券が高い時ってどういう時かっていうと、まあ非常に、ね、好景気な時とかが、ね、うん、基本高いんですけれどもですね、今はまあ好景気だと思うんですけど、うん、まあ、これは金融緩和が、ね、かなり行き過ぎてますので、うん、まあ政府がね、政府でいうと中銀がですね、中銀がその、債券を買い入れるというオペレーションをずっと行っているから、金利が上がらない、うん、高くならないんですよ、うん、だから、今買うとね、将来その買い入れをやめた時に金利が上がっていくよというふうになるので損するかもしれないから、まあ待たなきゃ、とはいえ持ってたらずっと金利がもらえるから待ってるのもどうかなという話なので、僕は一旦ですね、債券の投資というのはちょっとねお休みをしておいて、まあ一応円、皆さん日本円でね資産持たれてるんで、まあ円で回るリートとかね、インフラファンドしといた方がいいですよって話をずっとしているんですよ。
中央銀行のいろんな買い入れとか、はい、まあ、昔で言うと株価の、うん、今日銀がやってる ETF の買い入れもそうだけど、うん、はい、90年代ってかなりそれに対してネガティブな報道多かったですよね。
多かったですね。まあそれは日本が変えていったんじゃないですか、多分。今日銀の真似してますから、
ね。今ある意味当たり前ですよね。
そう
です。
だから非伝統的が伝統的に今後なってくるんじゃないですかね。
ですよね、これね。
日本はね、実はね、最先端行ってたんですよ。
うん、あれだっけ、KPI じゃなくて、キープなんとかオペレーションですね。
そうそうそう。
言葉が流行ったよね。
流行りましたね。はい、で、それで、まとめとしましては、債券投資をするときは、まあタイミングが大事ですよっていうのが一つと、どういうの買えばいいかなというと、僕だったら長期で持つんだったらもう米国の社債を買います、
はい、
社債市場って日本はまあ、この前お話したんですけど、すごくね、マーケットがあんま大きくないのと、個人用の社債が少ないで、プロ用の社債は1本で1億だから、1億ないと買えないのよ。そうなので、なかなか個人用のも少ないし、あとスプレッドっていう国債の上乗せ幅がボン非常にちっちゃいんですよ。だからそれよりはそれが、まあ米国に行くとですね、ある程度の評価があるので、まあ好景気の時とかはまあその需要があんまりない、だから好景気の時はまあ金利が高いからスプレッド、まあ、上乗せ幅も高いので、その時にですね、長期の米国のここ潰れないでしょっていうところを買うっていうのが、やっぱり、債券投資の王道ですよね。まあ今そんなこと言うなと思うけど、それはもう今覚えておくのがね大事ですね。でどんなとこ、そのどんなとこ大企業っていうと、いやもうこれはインフラでしょうっていう、だから AT&T みたいなところを買えばいいんですよって僕は思いますと。これはね、昔からまあ僕らの中で当然だよねという人がいて、まあ僕の先輩はリーマンショックの前にね、そのオペレーションを買って23年ぐらい の残存の、まあ、AT&T とかワーナーとかあの辺も買ってですね、うん、でそれで、ものすごいですねリターンを得ていると。
どれぐらいの金利をつくんですか？金利
その時はね 5% か 6% ぐらいだった。もっとかな 6% ぐらいだったのかな、
ま
あ、金利すごい高かったんで。だってベースの10年債が 6% ぐらいありましたから。
今どれぐらいなんですか？
今はもう
AT&T の社債は、
社債はスプレッドってそのだから、その年金によって違うんで、うん、スプレッドがもう100割ってますね。だから1%でも全然割ってます。昔は 1% 以上150とか乗ってる時あったんで、こんなに格付きとこがこんな乗ってんだったら、うん、もうこれ買ってネットワークに限るでしょっていうのとか、うん、まああとはそうですね、今やるんだったらまあハイイールドっていう人もいるんですけど、うん、なかなかそれはね個人難しいので、うん、あの格付きが低いから潰れるかもしれませんからね、うん、なのでその辺はまあ皆さん考えつつやってほしいと思うのと、うんうん、まあ、金利が上がった時にね、そういうですね、オペレーションを検討するというのはいいんじゃないかなと思ってます、
はい、ぜひ皆さんのポートフォリオの参考になさってください。なるほど納得、思考のポートフォリオでした。ここでゲイツからのお知らせです。
吉崎誠二、坂本慎太郎の思考のポートフォリオ。
ゲイツはAI とビッグデータによる不動産テクノロジーカンパニーです。60万件以上のビッグデータから厳選した中古のワンルームマンションをダイレクト販売。AI による最適な物件紹介で不動産投資を充実サポート。入居率 99% の管理はスマホからいつでも確認できます。テクノロジーで不動産投資をワンストップでサポートするゲイツ。オンラインでどのくらいの投資が可能か無料相談も可能。無料セミナーのお申し込み詳細は番組サイト右側のバナーからどうぞ。不動産投資には空室リスク、価格下落リスクなど様々なリスクがあります。ワンルームマンション投資にかかる最終決定はご自身の判断でなさっていただくようお願いします。ゲイツ株式会社。
馬淵麻里子の5分で教えてベンチャー社長。
このコーナーはこれからの日本で活躍を期待される起業家ベンチャー社長に焦点を当てていきます。これからの成長企業のキーワードが分かれば投資の視点としてもきっと役立つはずです。今日は株式投資型クラウドファンディング最大手のファンディーノで紹介しているベンチャー企業、株式会社ファンスター神田拓也さんの登場です。ここからのナビゲーターはフィスコアナリスト馬淵麻里子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。神田さんはですね、バーチャルタレント、そしてリアルライバーを育成する事業を展開されています。もともとスマホゲームで月商5億円の事業を外部プロデューサーとして立ち上げてこられた実績があるんですよね。そんな神田さんが今目をつけているこの黎明期のバーチャルタレントってどんなものなんでしょうか？
はい、バーチャルタレントとは最近その YouTuber のヒカキンさんがバーチャル化して、YouTube でかなり人気を得ているんですけれども、VTuber の制作は1体300万から3000万円程度かかるんですけれども、それよりちょっと制作コストを抑えてですね、声の出演から始める形で開始できて、タレント様によっては2、3ヶ月ぐらいで黒字化するような、そういうバーチャルのタレントになります。またフォロワーやファンの応援によって、トークや音楽スキルを向上して、少しずつその人気 VTuber 化していくと、で成長を楽しめることができるというようなタレントになります。で1ヶ月に100万円程度のギフトを贈られるタレントさん、弊社にネオンレイさん、ウルチアラレさん、キサキティナさんというような方々複数いらっしゃいまして、そのファンの応援で、徐々に成長していくようなタレントになっています。
すで、にね、すごいですね。坂本さんはどうですか、この分野？
はい、この分野僕は実はリアルの方しか見てないし、自分もやってるのはリアルの方なんですけど、これバーチャルタレントって どのプラットフォームでやってる、17とかポコチャとか、リアルなやつあると思うんですけど、はい、あまり見てる人のイメージとか属性がないんですけど、どの辺でやってるのと、どういう方が見てるのかっていうのも、はい、教えていただけたらと思います。
そうですね、弊社は YouTube ですとか、17ライブ、あと最近ですとのイリアムですとか、リアリティというバーチャルライブ配信アプリがありまして、そのあたりで配信しています。はい、でユーザー層に関しましては、本当にアプリをダウンロードしてみたぐらいのそのユーザー様から、 その、まあ、ツイッターで毎日その投稿するような VTuber 好きなそのファンの方まで、かなり幅広いユーザー様が見ていますね。
吉崎さんはこのライブ配信プラットフォームとかご覧になったことありますか？
全くこれはほとんど僕には伝わっ、あの、
伝わってない、
すみません、あの英語を聞いてるような時代でずっといまし
たか、はい、難しいですよね。
VTuber って何か分からないし、バーチャル、その例えば17は知ってますけど、はい、すみません、これほとんど僕の英語にしか聞こえない、まあ、多分リスナーの方々ってどうかな、僕多分ちょっとダメな方だと思うんですけど、あの、ただ坂本さんとかものすごく進んでる方だと思うん
ですけど、僕 VTuber 見たことないんですよ。なので今日勉強するつもりで見てますけど、
はい、二次元のキャラクターに声を乗せるのが VTuber、ね、うん、はい、
まさにそうですね。
わかりやすく言う
バーチャル YouTuber の略でして、うん、
あ、なるほど、
バーチャル YouTuber、はい、僕スマホゲームを人生で一回もしたことないです
ちょっと一回しましょう後で。
そうですか、全くそうだった
なんかダウンロードしましょう、はい、
どうしてこの分野で創業されたのかも教えてください。
はい、その日本はそのアニメですとかゲーム、アイドルなどのポップカルチャーを生み出して、うん、こちらがあの世界中で人気を得ていると、はい、いう中で2016年その初音ミクさんですとか木綱愛さんの流れで生まれたバーチャル YouTuber ですね、バーチャルライバーというポップカルチャーがその日本の魅力を世界に発信する新しい価値になるんではないかと考えていまして、で私自身もそうなんですけれども、実はそのタレントになってみたかったですとか、アーティストになってみたかったという方々がそのまあ就職ですとか、あの受験ですとか、いろいろなあのことによって諦めざるを得なかったっていうことがあると思うんですけれども、そういう方々が新しくそのバーチャルの体をあの身につける作ることによって、まあ、再度ですね、あのタレントになれるですとか、アーティストになれるという可能性があるんですね。で、そこにそのフォロワーの方ですとかファンの方が集まってきてビジネスになっていくという流れが見えたので、あのこの分野で創業いたしました。
今この地方局のテレビ局でも結構 VTuber に取り組んでるテレビ局多いので、はい、私もすごく気になっていました。
ぜひ
危機も感じるんですけど、でもすごく発展してる分野ではありますよね、はい、ラジオではあのお時間が来てしまいましたので、はい、続きあの質問などは YouTube の延長配信で伺っていきたいと思います。来週のベンチャー企業はゾンデックス株式会社松尾和彦様が登場します。お楽しみに。さあ、番組もそろそろお別れの時間です。吉崎さん、ちょっとあの英語を聞いているようだとおっしゃっていましたが、
もっといろいろ教えて、僕これ本当に分からないですあのあれみたいなやつでしょ、あのなんかあの CG なんとかみたいな、あのランキングとかやってるやつみたいな、ああいうキャラクターが出てきて喋るみたいな、ね、
はい、
そうなんです。
それだけでいいんですよね。そこだけは分かりました。
そこ理解していただいてればYouTube でじゃあたくさん質問していきましょう。はい、はいはいはい、この後は YouTube 延長配信でお楽しみください。ラジオの前の皆さん、また来週です。株式、FX をはじめ、不動産、クラウドファンディングなど、投資商品はすべて元本が保証されるものではなく、リスクを伴うものです。投資の最終決定はご自身の判断で行ってください。不動産業界に新しい風を吹き込むゲイツの提供でお送りしました。